様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島造りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。今月もですね、11月3日に開催いたしました沖縄ユーマ怪談、今回は後半部分から一部を放送いたします。番組の後半はオカルトニュース2024をお届けします。不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。ここでちょっとね、お便りいただいていますので、お便りご紹介していきます。和合さんからのお便りです。沖縄ユーマ怪談とても面白かったです。会場には行けなかったんですが、会場の楽しそうな雰囲気が伝わってきました。怖い話も好きですが、ユーマの話は明るい感じがして興味が湧きました。私も土の子好きですということでいただきました。ありがとうございます。会場にね、もうなかなか足を運んでいただけない方もいらっしゃいます。県外の方もね、たくさんユーマファンいらっしゃるんで、こういった放送を通じてまた面白いお話届けられたらなと思っております。ありがとうございます。はい、ではもう一つ県内リスナーさんからです。沖縄モスマンがずっと気になっています。キャラクターとしてグッズ化したら可愛いのではと思いました。怪談イベントの後半も楽しみにしています、ということでいただきました。いつもありがとうございます。沖縄モスマンを流行らそうと私は個人的には思ってるんですけど、なかなかね流行らないんですが、確かにちょっとね、今回チラシの方で、イメージ的なものを作ったので、それ元にしてグッズなんかもできたらいいなと思ってるんですが、ちょっと缶バッジでも作ってみようかなと思っております。どうもありがとうございます。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスナージアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify、Apple、ポッドキャストでも過去の放送回を含め聞いていただけますので、こちらもぜひご利用ください。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組やへのご意見ご要望をお寄せください。メールアドレスはmail@okaruto.okinawa、 mail@okaruto.okinawa、 またはオカルト FM エリア78のツイッターやインスタグラムへ DM をいただいても結構です。オカルト好きの皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、ここからはですね、11月3日に行いました沖縄ユーマ怪談の後半の方から一部お話を聞いていただきたいと思います。
僕の持ってる話でユーマの話はちゃんとはないんですよ。だけど妖怪っぽい話が一個あって、でユーマと妖怪ってちょっと境界線が曖昧じゃないですか。
そうですね。
だからちょっと境界の話をちょっとしようかなと思いますんで、これはですね、ネパールからこのラジオ局でラジオをやってるラムちゃんっていう男の人がいるんですけど、ラムちゃんから聞いたお話で、その妖怪の名前はキッチカンディって言います。聞いたことないですよね。キッチカンディっていう妖怪がいるんですけど、これが、見た目が綺麗な女性なんですね。白い、要は ワンピースを着た髪の長い黒い髪の長い女性なんですけど、ナンパしてくるんですよ、この人は。これがナンパしてくるとに乗っかるとあの世に連れてかれるっていう妖怪なんですけど、この妖怪の見分け方っていうのがあって、ネパールの人はもしそういう黒髪の長い髪の女の人にナンパされたら足を見るんですけど、足が後ろ前になってるらしいんですよ、この女の人キッチカーディを。それでワンピースもここから開けると全部内臓らしいんですよっていう妖怪がいて、あのネパールの人はナンパされる、女性からナンパされるときそういう下を見たりとか、あ、足元がちゃんとしてるかどうかちゃんと見るっていう話があるんだけど、弱点が火に弱いっていうことで、火がとっても怖いっていうキッチカンディが弱いので、いつもライターを持ってるらしいんです、その酒盛り場で。タバコ吸わない人でもお守りにライターを持ってて、もし足見て逆だったらライターの火見せたらキッチカンディは逃げてくっていうことなんですけど、最近さっきあの菅さんにも話したけど、沖縄にモスマンが出てきたりとか、いろいろ移動してる妖怪とかが多いそうな話になってるから、沖縄は今ネパールの人がすごいたくさんいるので、ひょっとしたらキッチカンディも沖縄に入り込んでるんじゃないかなっていうお話だったんです。
ちょっと何かあの原さんのお話をまた一つお願いしたいなと思うんですけど。
そうですね、沖縄で昔その、まあアマビエが流行ったじゃないですか、本土にね、
はい、
でああいう妖怪がいないのかと思って探してると、久米島にいたんですよ、
うん、
久米島でその首里王朝の関係の侍女をやってた人が突然海に入って、その妖怪になったんですよ。名前がちょっと僕出てこないんですけど、あの顔がまあ竜なんですよ。で体が牛、うん、であとヒレと尻尾がついてるっていうね。でアマビエは地震とかなんか天変地異が起こる前に書きなさいと、私の姿、そしたらそれが収まるみたいな言い方じゃないですか。このまあ神様というか妖怪というかは、もしあなた方が頭痛かったら私の姿を書き写しなさいと、そしたら頭痛が治りますっていう、
すごいな、
ちょっとレベルがあるんですけど、そういう、そうそう、のがいたりね。
へえ、うん、いやなかなか、つか見た目もすごいですよね。頭が竜で、キメラで、まさにね、いろんな生物の特徴を合わせ持った。
そうそうそうそう。
ね、いやなんかもしかしたらちょっと一歩間違えるとユーマになるかも。いや、ユーマにもやっぱりいるんですよ、そういうキメラみたいなのが。実はあのさっきね、あの一瞬ちょっと休憩時間にも映った僕のコスプレでも作ったんですけど、アフリカのコンゴ、まあ、あの有名どころだとモケーレムベンベとか、うん、あのそこら辺で結構恐竜の生き残り系ユーマがあの多く残って、あの目撃されているね、あのチペクエとかそういった目撃例があるところなんですけども、そういった恐竜型のユーマで、あのディンゴ肉っていうのがいるんですよ。でディンゴ肉ってどういうユーマかっていうと、頭がトリケラトプス、体が仙山鉱のような鱗、うん、あのアルマジロみたいなやつですね、うん、あの鱗で覆われてて、で、頭にはサイのような角が生えてる、そして尻尾はサソリっていう、まさに最強生物の詰め合わせみたいな、本当にもうウルトラ怪獣にいるんじゃないかっていうぐらいのキメラユーマがいるらしいんですよ。
ウルトラ怪獣やね、でもね。
そう、まさにウルトラ怪獣なんですよ。
したらね、
まあ、僕そのわんぱくさがすごいいいなと思って、実は一番の推しユーマではあるんですけれども、なので今のそのアマビエに似た神様のお話を聞いて、もしかしたらその久米島版リンゴ肉かもしれないなってちょっと一瞬思いました。
なんかこう楽しいこうユーマみたいなお話してる
あ、僕ちょっとユーマで一つ思い出したんですけど、
はい、
都の横に粟国島ってあるんですよ、うん、
はい、
でもう何もない海域なんですけど、あの那覇からこうあのダイビングの人が粟国まで行くんですね、チャーターして船を乗って、うん、でそのチャーター船の、まあ、運転してるダイビングショップの方が、あの粟国には竜がいると、
うん、
この竜っていうのはあの神様的なもんじゃなくてシーサーペントみたいな海にいる竜、あれを見たっていう人がいますね。
うーん、
シーサーペントはあれですよね、海蛇になるんですよね。
そうそう、海蛇みたいな
大きいやつですよね、うん、
20メートルぐらいの海蛇がでかいのがいて、うん、
あ
れは、うん、竜みたいな、あれは本当にユーマですよね。
ああでもあれですよね、普段からそうやって海で仕事されてる方が見たってなると一気にやっぱり信憑性が上がりますよね、うん、やっぱりそういったその、まあ、普段海でされ仕事されてる方、そういったダイビングインストラクターであったり、あとは、まあ、漁師さんとかっていうのはやっぱり普段からいろんな魚とか見てるから、だからこそ変な魚とか、うん、あのよくわからない生き物を見たらやっぱ真っ先にやっぱ反応すると思うんですよね。だからやっぱりちょっとその話は、まあ、正直だから観光客が見たとかいうよりかはすごい信憑性ある話ではあるなと今ちょっと聞いてて思いましたね。
なんか川って広い川とか湖とかにそういったのいがちじゃないですか、ネッシーもしかりなんですけど、海でっていうのがちょっとなんか珍しい感じがしたんですけど、
あ、あとね、海中の人から聞いたんですけど、糸満のあの漁に出てるじゃないですか、そしたらモズクが、あのモズクって分かりますよね、モズク、はい、食べるモズク、あれがいっぱいな会議があるんですって、モズクがね、
はいはい、
でそれは実はモズクではなくて死んだ人の髪の毛がこう固まってる場所があって、でそれは船を追いかけてくるらしいんですよ。
ああ、もう妖怪化してという。
そうそうそう、でおあの追い払うというか、それはお酒を海に注ぐと、
はいはいはい、
まあ飲んでくださいと、でそういうことをしないと永遠にこうついてくると、岸まで。
あ、岸まで、
うん、
なんかあれですか、助けて的な、
て何も言わないんですけど、とりあえずその髪の毛みたいですね。それをモズクと呼んでるらしいです。
ちょっとモズクがあれだから、うん、沖縄のモズクってね、あの 太モズクというかね、うん、あのしっかりしたあれですから、うん、ちょっとイメージとしても分けやすいですけど。
シーヘアですね。
シーヘア。
いや、
スカイヘア的な。
そうそうそうそうそう、スカイヘアっていうユーマーいるので、ね、海にいるってことはやっぱそれの海版っていうことで。
シーヘア
だ。シーヘアかなと今ちょっと横で聞いてて、でまあスカイヘアの、まあ、成り立ちのまあ要因の大きな一つとしては、やっぱりちょっとその髪の毛が薄い方が髪の毛欲しいよって思う強い思念が集まった思念体っていう説があるので、まあなのでちょっとその海域ちょっと髪の毛が薄い方、漁師さんとかが多いのかもなとはちょっと今思いましたね。だからこう日々仕事して髪の毛欲しいな欲しいなって思ってるのがこう思念となって、こうシーヘアとなってこうバーッつってなったのかな。
昔ゲゲゲの鬼太郎で神様っていうキャラがいて、
はいはいはいはいはい、
いたんだけど、ちょっと由来は似てるかもしれないですね。
あのヘアのあの髪で神様ですよね。
まさかあのスカイヘアの話がまた出てくるとその話がちょっと好きで思い出しましたけれども、海のなんかユーマって、そういえばあの、まあ、もちろん人魚とかはもちろん海なんですけれども、うん、なんかちょっとね、あの意外な感じがして、これは最近というか、まあ、現代の話ってこと伝わってる話ですよね。
そう
ですね。
あとはね、カッパですね。
カッパ、
うん、
こっちでカッパとは言わないですけど、あの前もちょっと話しましたけど、竜胆、首里の、
はい、
あれはもともと人工的に作られたため池なんですけど、あれ昔ね、ボートとか貸しボートとかあって、
うん、
あのよく繁盛してたんですけど、あの竜胆はあの足引っ張さやがいるんですよ。要するに足を引っ張るもの、うん、お盆とかに呼ぶとね、足引っ張さやに足引っ張られるよっていうのはよく言うんですけど、竜胆、うん、には普通にいるみたいですよ。
こ これは何ですか、姿形としてはどういうタイプの。
もう体中黒くてなんかブツブツのイボみたいなのがいっぱいできてて、目はあるんですよ、目は白くて、で水かきがあって、で全体的にもう黒ずんだ色ですね。でそれが足引っ張るんですよ。でこの外見から想像されるのは、あの焼けた人間って感じですよね。手も焼けて皮膚がただれて水かきみたいなのができてると。
カッパよりグロいですね。
そう、
まあ、焼けただれ水を求めここに住み着きみたいな、まあ、話にもなるのかな。
それが足引っ張るんですよね。
なんかちょっと不思議なのはこの人工のため池ですよね。そうこういうところにもいるんだなという、もともとの湖とか、そういうところにはいそうですけど、人工のため池に出てくるっていうのはちょっと面白いとかね、生息地的には不思議な感じは、
ね、ダムとかにもいないんですかね。こうなってくるともう人工のため池というかダムやったのですか。
ダムというか流体にそういう話があるのは、戦時中に焼け焦げた死体を置くとこがないから、みんな家の中に沈めてたっていう、ね、
沖縄ってこう UFO とか宇宙人の話みたいなの伝わってるんですか。
ありますね。
あの
海中道路の辺によく出るって。
UFO がですか。
うん、石油基地あるじゃないですか、宮城島とかね、あの辺とかね。
あの辺が目撃情報
か、うん、昔あのちょっと取材した時に海中道路暴走族のカップルがこう走ってたんですよ。そしたら UFO につけ狙われて海中道路で横をずっと UFO が飛んでくるんですって。で後ろに彼女が乗ってて、何を考えたか UFO に持ってたオリオンビルの缶を投げたんです。そしたら UFO の中に消えてったから、オリオンビルあげた女って言って界隈ですごい有名になったんです。まあ、飲んだかどうか分かんないですけど、
飲酒運転
やね、 UFO
も
危ない。
あ、でも UFO みたいなものとかね、よく言いますけれども、なんか宇宙人の話ってあんまり聞かないような気がするんですけど。
そうですよね、
宇宙人、
南米とかだとよく宇宙人が道端で出てきたりするやつ、特集でテレビで見たりするけど、UFO の目撃談はあるけど、沖縄ではないですよね。
そもそもやっぱり日本自体が宇宙人の目撃談が少ないって言われてて、まあ、やっぱり有名どころだと甲府と、あとは、ケラですかね、まあ、あとはそれにプラスして、まあ、あの北海道のニコロも入れて三大 UFO 宇宙人事件って捉えるあの方もいらっしゃいますけれども、やっぱりでもその3つぐらいしか日本で宇宙人と人間が遭遇した接触したみたいなケースっていうのはないので、もっと来てほしいですけどね。
確かに宇宙人の話自体が少ないんですかね。だからそういうのがやっぱりユーマに置き換わっていくというか、そういう話なのかもしれない。それこそまあキジムダもしかして宇宙人かもしれないみたいな話もあるかもしれないし、何か人魚的なものが本当は宇宙からのものだみたいなのが
あるそうですね。まあ、あとやっぱカッパが、
カッパが有力ですから、
うん、カッパの目撃談のうち数パーセントは宇宙人かもしれないっていう可能性は十分ありえますよね。やっぱりあの目撃談の中には結構こう光っていたとか、こう結構そのオーソドックスなこう甲羅があったとか皿があっただけじゃないじゃないですか、結構カッパの目撃談って。なのでカッパの目撃談に、まあ、どうしてもその人間ってこう知ってるものでしか判断できないので、なんかこう水辺でヌメヌメして生き物を見たらカッパって言っちゃうけれども、それって実は別の可能性だったかもしれないっていうのは重々考えられるかなとは思いますね。
ちょっと UFO で思い出したんですけど、あの1980年代に嘉手納基地の上にすごい分厚い雲が覆ったんですけど、実はその雲の中に金属製のものが見えたんですよ。でその日は嘉手納周辺が全部停電なんですよ。でベースの中も停電してたんですよ。で結構役場にあの電話が来たんですけど、その終わってからね、あの UFO がいたとか。で 役場の人の写真撮ってるんですよ、うん、その嘉手納基地の上にこう雲があって中に金属製のものがあってっていう。で昔はデジカメなかったんで、まあ、それを現像して役場の中置いてたら、これ本当の話ですよ、黒いスーツを着た男の人が来て、私は県庁のものですけどって言って、その写真を全部持ってったんですよ。ところが県庁の人はそんなことしてない。じゃあそれは誰だったんだって話なんですよ。
まさか沖縄にも来てたとは、
うん、メインブラック
って、メインブラック、
そうそうそう。で本当にね、1980年代にこれ停電とあったんですよ。で UFO 見た人も結構いるんですよね。あれはちょっと怖いですね。
あの情報も怖いですよね。写真撮ってたとかってなぜか知ってて、
そうそうそうそう、
なんか偽った身分で来て持ってっちゃうっていう、うん、なんか
写真撮ってた人は間違いなく来ますよね、黒スーツの人がこっちにね、うん、
リアルメインブラックでありリアルノープでもありますね、うん、こう雲に隠れた UFO っていうとね、
基地が停電はまずないじゃないですか、基本的に。台風でも基地とか基地周辺のお家は停電しない。
非常電源とかありますからね。なんか
それで基地が停電というのは本当に
一大事だ。
特に UFO とかだと停電はありえるかなと思いますよ。そうそうそ
う、全然かなわないってことですね、科学的には。向こうの
雲の中ちょっと怖いです、ね、
で戦闘機とかヘリコプターも飛んでたって言って、
でこれ結構なんか本来だったら有名になるはずの UFO 事件じゃないですか、これ。なんか
確かにそうです。
3台に加えてもらえないですか、4台ぐらい。
この話結構知ってる人は知ってるんですよね。
あ、そうなんですね。初めて。これちょっといろいろ調べて、やっぱ UFO
そうですね、ちょっとこれは
取材してもらって。
そうですね、ちょっと知り合いにも UFO 詳しい方いっぱいい
る、
う
ん、見たことありますか、UFO 見たこと。
自分ないんですよ、実は。うん、やっぱ見たがってる人の前にはあんまり。
僕は見たことあって、
へえ、
ジェット戦闘機が2機空を飛んでる周りをオレンジ色の光がじゃれるみたいにこうやってたんですけど、ジェット戦闘機より早く動いてたんですよ、その光が。
じゃあもう、
ね、人類で一番速い多分乗り物より早く動くは光るオレンジ色の2個の玉が動いてたって思ってるんですけど、はいはいはい、だから UFO は信じてるんですよ、ちゃんと見たので。
ちょっといろいろ話してきたんですけど、浜さんどうですか、沖縄のこのユーマの話とかいろいろ話してて。
そうですね、まずまあ UFO 目撃率はめちゃめちゃ高いしほんで、まあユーマがいた痕跡とかも結構残ってたりとかもするから、いやまさに UFO ユーマ無法地帯だなと思いましてやっぱりね、あの本土の方とかだとまあ手が入っていたりとか、まあどうしてもそういった不思議なものを見れる環境場所っていうのはやっぱ限られていますので、やはりこう普段からね、こう不思議なものと身近な暮らしをしてきた沖縄ならではのあの土地柄みたいなのあるのかなと思ったので、やっぱそういうエネルギーみたいなねものあるのかなと思ったので、いやこれは本当に沖縄住みてーって今ずっと思ってました。
そういう方向で住みたい方もやっぱりいらっしゃるわけ
ですね。そうですね、
はい、不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金さんの実話体験をご自身の朗読でお届けいたします。
太陽とラグビーボール、続き。今日はどちらかというと普天間洞穴に行きたくて宜野湾市に来たのさ。まずは社務所にて普天間洞穴への配管手続きを行う。その後配管の案内を待つ間、展示されている絵画を鑑賞しているのが僕のいつものスタイルになっているよ。そこには普天間権現の女神の成り立ちが描かれた襖絵のような四連結の絵画が展示されている。首里の東原に始まり、この普天間神宮のある場所へとたどり着くまでの物語が描かれているのだ。他には105サイズくらいのキャンバスに描かれた 力強い印象の与那覇長太氏が描いた油絵もあり、とても見応えがあるので引き込まれてしまうのさ。そして声をかけられて思わず現実世界へと引き戻されてしまった。こちらへどうぞと長く黒い髪を頭の後ろで一つにまとめて、白い着物に灰色の袴をつけた巫女に促されて正殿の左手奥へと歩いていく。扉にたどり着くまでは巫女から参拝の作法を習い、そして普天間洞穴へと続く。その扉はまるで誰かの自宅玄関のようだった。それからその扉を一人そっと開けて中へと入っていく。廊下を歩いて突き当たると左側がまた屋根のない場所があり、数段階段を降りて進むと突然に視界と体をまとう空気が一気に変わり、洞窟内に入り込むのだ。洞窟内の天井は見上げるほど高く、鍾乳石の観察もできるのだ。僕はこの琉球石灰岩でできた沖縄特有の洞窟と鍾乳石が好きなのである。石灰の成分が強いであろう白い大小の鍾乳石を眺めていると、この鍾乳石はいつの時代からこうして長く年月を重ねて伸びてきているのだろうという思いで気持ちが高ぶってしまうのだ。目の前に置かれた四角い香炉に気がついて、その前に腰を下ろして右眼を捧げる。うとうと悲しい。しばらく洞穴内を歩いて再度挨拶をして、元来た廊下を歩いて扉の外へと出ていくのだ。午後からはいよいよ例大祭が始まることもあり、外では準備が始まっているのだった。今日は時間もあることだから、道向かいにある通称金タコの名称で知られているキングタコスに行くことにしてみる。金町のタコスで金タコかなどと頭の中で目に留まった言葉で連想ゲームのようなことをしながら、一人黙々とタコライス、野菜チーズを食べ進めていく。タコスも好きだけれど、やっぱりお腹が減っているときはタコライスに限るよな、などとタコライスを考えてくれた人に感謝の意を表しながら、シャキシャキの太い千切りレタスとさっぱりとしたジューシーなトマト、コクのあるチェダーチーズも舌先で感じながら、スパイシーな牛ひき肉の味と白飯がよく合うし、サルサソースの程よい辛みと酸味も美味しくてしつこくなく、それでいてこの湿度の高い沖縄の気候と合っているやつさ、と毎回タコライスを食べながらも僕は同じ感想を持っているのである。例大祭は琉球古典音楽や踊りなどが設置した舞台で奉納されていく。のんびりと鑑賞した後は、少し長いフェンス沿いを国道58号線へと向けて歩いていくことにした。車を運転しなくなると僕はゆっくりと歩く時間を持てるようになったことが楽しいと感じられるようになってきたのである。歩いていると自分自身が頭の中で無意識に訳もなく思い浮かんでしまうことを整理できるようになることも面白いことだと思う。歩くことによって季節の移り変わりが分かりづらい沖縄にも秋を感じられるということに気がついたのであった。さて、普段よりも歩いたことと空が薄暗くなってきたこともあり、バスに乗ってキロンに向かおうかと反対側のバス停を探して歩いて、キウナのバス停が見えてきたのだった。さらに続く。
はい、いかがでしたでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語でした。 後半のコーナーはオカルトニュース2024ということで、毎年ですね年末はこういったお話をしているんですが、ここからは怪談や猟犬さんにもご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、怪談や猟犬です。
はい、まあ猟犬さんね、先ほどのユーマ怪談にもご参加いただきまして、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、今年いかがですか、何かご自分のニュース的なものってありました？
去年から今年にかけて、はい、オカルト的に僕が良かったなと思うのは、あのグレートジャーニーっていう番組に出てたアンドレアさん、クレイジージャーニーっていう番組に出てた、はい、あのアンドレアさんっていう、
はいはい、
オカルトの、エクソシスト研究家の大学教授さんっていう、うん、
ありましたねその回ね、はい、
の方と行きつけのカフェが一緒っていうことが判明して、あの友達というかお知り合いになれたんです。
びっくりですね、
はい、後から知ってびっくりして、いやアンドレアってうちの あれだよって、あの店主さんが言ってくれて繋いでくれていろいろおしゃべりできたんですけど、
これはかなり貴重な体験だったんですけど、
そうですね、
何かどんなお話だったか軽くでもお話いただけるところってあります？
基本的にあのエクソシスト的というか宗教的な話のオカルトのことと普通のオカルトのことの違いはどうですかって聞いたんですよ、
はい、
もうそれはやっぱり聖書に即してるかどうかで全部決まるからって、バッサリあの話が切られるんですけど、
はい、
だからあの沖縄で悪霊の名前を叫んでこうなんとかなんとかの悪霊に取りつかれたって叫ぶのはあのエクソシストはできないんだけど、悪魔何々に取りつかれたって叫んだらエクソシストはできるっていう、その宗教のに即してるかどうかが全部決め手だっていうの話を聞いて、あそうなんだ面白いなと思って、だから異文化が入ってくるとちょっとエクソシズムは機能しなくなるんだなっていうのが僕の率直な感想だったんですけど、
やっぱり聖書に基づいて、うん、あの悪魔払いっていうのは行われているということな、やっぱキリスト教のエクソシストっていうことですよね。
そ
うなんです
よ。その、 あのアンドレアさんが沖縄のユタとか仮眠中に興味を持って会いに来てるっていうのがちょっと面白いなって思ったんですけど、だからアンドレアさん自身は全部一辺倒に信じてるんじゃなくて、エクソシズムも経験したけど他の、 あの精神病院の先生とかのもう話聞きに行ったりしてたり、いろいろ各分野オカルト関係なく関係ありそうな全部網羅して沖縄来たらいろいろ会ってから話を聞きに行ってるそうなんですけど、そうそう、まあ、あんまりちょっと言えない話も多かったので
まあそうそうでしょうね。
そうなんですけど、
でもちょっと意外なところで意外な人と会えるものですね。
あのでも見た目がマーティ・フリンドマンさんにすごい似ていて話してたら間違えられてちょっと握手求められた時ちょっと面白かったですね
面白い、
タモリクラブで出てましたよね、
はいはいはい、
いや違いますよ
別人ですよと
でも喋り方も声も似てるからちょっと面白かったです、
ね、面白いですねそれはね、
うん、オカルト重大ニュース僕はそれですね、アンドレアさんと知り合いになれたっていう、
またね機会があったらぜひ私もお会いしてみたいなと思いますけどね、
ですね、
本当にね、まあ、ちょっと何でしょう、興味がね宗教的なものとかって私たちってあまりね詳しくないので、うんうん、このキリスト教のこの元に聖書をもとにこう悪魔払いをしていくとかいうイメージがねあまりなかったので今まで、うん、ああなるほどっていうのもあるんで、ちょっと面白いお話聞けそうだなっていう気はしますね、
まあ、忙しい方なんで沖縄にたまに来られる時に会ってるっていう感じなんで、タイミングが合えば
そうですね、
お呼びしたいなと思います。
そうですね、ぜひちょっとお話しさせていただきたい人、あの方ですよね。わかりました、ありがとうございます。まあオカルト界ですね、まあ、いろんなニュースが、まあ、嘘か本当か分かんないんですけどね、いろんなニュースがありますけれども、はい、ちょっと私が気になったニュースというのをいくつかねご紹介ここでさせていただきたいんですが、こちらは2024年11月20日に配信されている朝芸プラスさんのサイトにですね、タイトルが 日本と同じずんぐり体型、アルプス山脈地帯に潜むヨーロッパ版ツチノコは猛毒を吐くと。おちょっとんっていう、もうそうなんですよ。まあ、ユーマー好きとしてはね、これはちょっと見逃せない
ヨーロッパ版
タイトルで、ちょっと記事の方じゃお読みしますが、ですね、ちょっとね長いのでね、ちょっと抜粋させていただきたいんですけど、まあ、途中から読みますね。実はツチノコによく似た生き物がアルプス山脈に生息しているという、ヨーロッパ版ツチノコたるタシチェルブルムだ。ツチノコは縄文遺跡から出土した石器などに酷似する蛇型のものが残されており、壺の縁にそれらしき姿が描かれていたことから、その時代にはすでに生息していたのではないかとされている。一方、タッツェルブルムは17世紀頃からオーストラリアやスイス、ドイツなどのヨーロッパ山岳地帯各地にその伝承が残されている。タッツェルブルムは地域により若干その形態に違いはあるものの、共通しているのが太くずんぐりとした蛇やトカゲのような姿で、体長はおおよそ50センチから2メートルほど、体全体は茶色や濃い灰色で、2本ないし4本足、中には猛毒を吐く者もいるという。ツチノコの目撃情報が多い新潟県糸魚川市では、10万から100万の懸賞金を出して写真提供を求めているが、生きたまま捕獲した場合1億円の懸賞金を支払うことにしている。これはタッツェルブルムをめぐっても同じで、1934年にスイスの写真家により撮影された写真が、ベルリナーイルスエトリテツワイトゥング誌に掲載されて以降は写真の類は一切ないということで、懸賞金が出ているというあたりもね、同じような感じでですね、ただ写真が1枚しかないということで、結構、まあ、幻のというかユーマ扱いということになるのかなと思います、ね、
ここに来ていきなり海外に飛んでったんです ね。
で、歴史としては日本が古いんですね。縄文土器に、ね、あるっていうか、そりゃそうなんですけどね。
タッセルバルムブルムでしたっけ、美味しそうな料理の名前みたいな。
そうですよ、タッセルブルム、なんか私もケーキみたいな、
ね、美味しそうな名前
だ、美味しそうな、私も思いましたなんか何かの料理系のお名前みたいでね。でこちらの方はね、ちょっと最後の方には、まあ、正体について、まあ、言及というかあるんですけど、うん、まあ、サンショウウオかアメリカドクトカゲではないのかといった指摘があると。
手足を引っ込めてる状態だったってことですね、
うん、そうですね。でも2本から4本足があるみたいな目撃談もあるわけですから、うん、これはちょっと日本のね足ないっていうツチノコとはもう蛇型なんで、ツチノコはちょっと違うかなと思うんですけれども、まあ、最後の方にはね、とはいえ2000メートル級の山々が連なり、遥か昔から魔物が住んでいたとの伝承の残るアルプス山脈だけに、未だ人間の目に触れていない生物がいても不思議ではないはずとの意見も根強いということですね。まあ、おっしゃる通りですね、はい。まあ、未知の場所っていうのはね、そういったものがないとは言い切れない、そこがまあユーマなのでね、まあ、ちょっと私も初めてこのようなお話があるというのを知りまして、面白いなと。これちょっとユーマ怪談の前に知っとけばよかったなと思ったんですけど、面白いのでちょっとご紹介しました。あとですね、まあ、いくつか記事はあるんですけど、もう一つちょっと変な、あら、どこ行ったかしら、ちょっと変なねお話があったんですよね。はい、ちょっとね、あの原稿がどこに行ったかわからなかったんで、ちょっと次これ取り上げましょうかね。アメリカの方でね、今年大きな話題といえばね、トランプさんの話題がね、大きいお話としてはあるのかなと思うんですけれども、うん、実はですね、米下院で UAP 公聴会開催ということで、 UAP は真実、 UFO が核資産を妨害しているなどと暴露みたいな形で、 UFO 公聴会が行われたよっていうような話題がですね、11月になってポコポコ出てきたんですね、うん。じゃあちょっとこちらの方は FNN プライムオンラインさんのネット記事をちょっとご紹介します。これ2024年11月17日配信の記事なんですけれども、政府はなぜ国民に隠すのか、 UFO は実在する、アメリカ国防総省高官が証言、極秘裏の軍拡競争、消えた関連メールも、 UFO 解禁の期待はトランプ氏にというタイトルで、
タイトル聞いただけでもねワクワクするようなお話、
ボロッと言いそうな感じはします
ね。そうなんですよ、なんかいろいろなものをね暴露するみたいな話があるので、うん、まあ何を暴露してくれるのかなという楽しみなところはあるんですが、今回ですね、何があったかというと、アメリカ連邦議会下院は11月13日未確認異常現象真実の暴露と題されたいわゆる UFO に関する公聴会を開催した。注目は4人の参考人のうちの1人として国防総省元高官で政府の UFO に関する研究プログラム AATIP の責任者だったルイス・エイゾン氏が出席したことだということで、この人が出たというのがすごくこの今回話題になっ話題と大きい話題として取り上げられているんですね。
一番知ってる人
でそうなんですよ、ね、こういった方が出てきたということは何かしらですね、あの
何かありますよね、
はい、真実が見えてくるんじゃないかということでね。でこれあのいろんなあの YouTuber の方が分かりやすく内容を解説してるので、詳しくはそういったところを見ていただいた方がね、あの記事を読むより分かりやすいのかなとは思うんですけれども、まあ、専務の隠蔽体質に、ね、批判がまあ相次いでるよっていうことで、まあ、UFO はあるとかね、あの宇宙人は来てるみたいな話はもう本当に昔からあるんですけど、その資料的なものは絶対国は公開しないということに対して、まあ、みんな不満に思っているわけですけれども、これがですね、2023年7月に開かれた公聴会では、元米軍関係の参考人から墜落した UFO と人間以外の生物を回収したと衝撃の発言が飛び出した。約1年4ヶ月ぶりの公聴会に多くの関心が集まったというか、実は前回そんな怖い話してたらしいんですよ。もう回収したっていうのをはっきりもう公聴会という場で話していくというところがすごいのかなと思っていますね。
割と広がってなかったですね。
そうですね、あのなんか回収したっていう話っていう話自体はよく聞くというか、証言があったみたいなのは聞くんですけど、こういった公の場で広範な発言があったっていうのはちょっと私もチェックが不足しておりまして、今回気づいたんですけどね。この隠蔽体質っていうものにやっぱり批判が相次いでるというところに、この公聴会が開催することを望まなかった特定の人物がいる。公聴会では共和党のメイス議員が冒頭発言で怒り気味に不満を漏らしたという、議員の方がねそういうことを言っちゃってるわけですよ。真実言ってないだろうと、隠してるだろうとも言っちゃってるところがさすが、まあ、アメリカというか、発言がすごいなと思ったんですけど、メイス氏は公聴会で開催される情報への懸念から開催を望まない外部の圧力があったことを認め、それでも開催に尽力した同僚や出席した参考人社員を示した。その上で政府や国防総省が納税者の方にこう隠しているっていうのはどうなのかっていうのをね言っていると、議員の方が言っているということですね。まあ話の中ではですね、地球外技術を軍拡に使っているとかいろいろなことが出てきているらしいです。やっぱり軍事兵器っていう話も結構ありますよ ね、
そうですよ
ね。 UFO
ステルス機能もその頃できたんじゃないかって言われてる、いろいろ聞いたことありますけど、
そうですね。なのでこの話っていうのがなかなか、今話題になっているのかなと思うところですね、はい。でもう一つですね、 UFO 関連でこちらは11月21日トースポウェブの配信なんですけれども、タイトル面白いんですよね。トランプ氏が指名したマルコ・ルビオ次期国務長官は宇宙人の秘密を明らかにする可能性ということで、もうついに言ってくるかもしれないぜっていう人を当ててきて、まあ、トランプさんの指示で何かしらのね情報が開示されてくるんじゃないかっていうのが本当に信憑性が高くなってきてるのかなと。
その時代来るんですかね。
でちょっと記事の中ではですね、1991年から94年までの衛政府の UFO ディスクを、デスクを務めた元国防省の役員で UFO 専門家のニック・ホープ氏は、ルビオ氏がトランプ氏のトップチーム内で止められない勢力になる可能性があるとしてトランプ氏を称賛したということで、あの周りのこの UFO 研究とか詳しい人からも、おこれはっていうような声が上がっているということで、まあ、トランプ氏が、ね、こう今後どのような動きを見せるのかっていうのは、まあ、UFO 以外の、ね、話題でもあるんですけれども、ちょっと楽しみなところかなと思っております。
アメリカの大統領って大変ですね。
そうですね、本当にね。
でもまだトランプさんは大統領じゃないんです
よ。まあそうですね、まあでも今後どのような動きを見せてくるかっていうのがね気になるところですが、もう一つ、ね、ちょっと話したいことがあったんですけど、
はい、
原稿がちょっとどっか行っちゃったんですけど、あの心霊写真がね、
はい、
あのイギリスでしたかね、オークションに出品されたみたいなお話があった、うん、昔のねあったんですけど、実はやっぱりそれはもう昔の写真技術で合成したものっていうのが分かっていたということで、やっぱり今は合成とかの技術がすごく上がってるじゃないですか。なのでもう正直分からないところが多くてですね、あのはっきりしないんですけど、昔でもそういうのがやっぱりちゃんとできてたんだなというか、有名なのあの妖精の子供がね、妖精
みたいな、
そうですそうです、これは実は切り取った
切り絵
を貼ったっていうようなお話だったわけですけれども、そういったところがねまた良かったかなと、あのそういったの夢があってね、私は個人的には好きなんですけど、こういうお話、
心霊写真撮りに行きましたね、子供の頃よくカメラ持って、
カメラね絶対撮れるんじゃないかみたいなところ行ってみて、現像しても本当に何もないということで、あのたまに昔こうなんでしょうか、よくクリーニング屋さんとかに写真現像に出さなかったですか、はいはいはいはい、で帰ってきたら24枚とか36枚のフィルムなのに足りないじゃないですか、枚数が。これ絶対なんか変なものが写ってたから現像されてないんだと思って一生懸命こうネガ見たりしたんですけど、普通に失敗、真っ黒だったりということばっかりだったんですけど ね、
うん、ね、よく変なのが写ってたらわざと隠したり修正するっていうのを聞いたことありますね、
うん、そうですね、あのわざと現像はしない、なんかこれは綺麗に写ってなかったのでみたいな感じで見せないっていうのは、あの現像をするフィルムカメラ時代はよく聞くお話だったんじゃないですか。心霊写真とかって撮った経験とか撮られた経験とか見た経験とかありますか、あの身近なところで。
いや、これ心霊写真じゃないって言われて、夜の集合写真に頭が消えてる写真が出てきたことがあって、これは回転じゃない、
シャッタースピード
が遅くて、
はいはい、
後ろのネオンが通り過ぎてるだけだよって話で安心させたことはあったんですけど、
はい、そうですね、頭なんか手が消えるとかね、このシャッタースピードの問題でっていうのはよく聞くところですけどね、動いてたらこうブレてしまって消えてるように映っちゃうっていうね、
今の携帯のあれで考えるとシャッタースピードって言葉はなかなかないから、
あそうね、
逆に今心霊写真ないですよね、
そうですね、あの写真あとカメラ自体の性能がかなり上がってしまっているというところがあるので、うん、合成はできるけど撮れないのかもしれないです、逆にね、
でもましたよね、
そうですね、なんか心霊写真という話自体が昔は心霊写真本とかコンビニとかにもあったじゃないですか、
心霊写真大百科、
大百科みたいなとか一時ムック本みたいでコンビニとかでも心霊写真心霊映像みたいな、
中澤なんとかさんっていう、
なんかねこれ特集もされてたんですけどね、有名な心霊写真の方がね家にありましたよ、あの本
ありました、ありました、全然カラーじゃないからわからない写真が多くて
そうなんです、
ただの影にしか見えないけど、
あの雑誌だから余計と画質が悪くて、うん、よくわからんっていうのありましたよ、あんな本の中で
中岡俊也さん、
ああそうでしたそうでした、うん、
中岡俊也さん
の
心霊写真、
NHK かなんかだったかな、なんか30分1時間ぐらいのとこの心霊写真の栗山千明さんが出ている、
はいはいはいはい、
ミステリーのあるじゃないですか、あれでなんかやってたような気がします、
ありましたね、
で
白と黒に分かれて、
そうですそうですそうです、うん、
最後明かすんだけど納得できないこともあるんで、
そしてまあっていうのがあったんですけど、なんかね昔見た心霊写真の雑誌かなんかでお風呂になんか家族で入っていて、お風呂の中になんか子供の顔みたいなのが写ってる心霊写真があったんですけど、あれ異常に今でも覚えてるんですよね、
そう
です、カラー写真だったんですけど、ちょっと
僕はアンビリバボーでよく毎年夏に心霊写真特集やってた頃、
ありました、ね、
写真撮った真ん中に大きな手が写ってるやつがあって、あれが一番怖かったですね、
でもアンビリ の、 あの心霊写真って言ったら、何ですって、アステカの祭壇とかいうなんか赤いこう祭壇みたいなのがいろんなところの人、いろんな人が撮ったのがあるとかいうのがなんかすごい怖かったですけどね、
全然関連ないのにそれを
知ってる、そうですそうです、うん、そういう話がありましたけどね、まあ、ちょっとね、あの心霊写真ってそういえば最近見ないなという2024年、
見ないけどオカルト番組が 今年多かったような気がしますね。
あ、番組がね、番組が、うん、
で怪談を語るのはそんなに多くなくて、うんうんうん、なんか危険なところに行って、
あ、はいはい、タレントさんがいてキャーって、
カメラモニタリングしてなんかあった、はいはい、声が聞こえたとかぐらいの番組が多く
て、うん、ありましたね。そういうのなんかちょっと増えました。一時全然なかったんですけどね、増えましたよね。
あれは多分一番安泰な選んだ状態なんでしょう
ね。そうですね。ただまあいろいろね、本当はこれは小石結果があったとか、いろいろまたそういった界隈では話もありますけどね、うん、はい、ということで、後半の方はオカルトニュース2024ということでお届けいたしました。
オカルト FM エリア78、
はい、エンディングでございます。まあ、今月も早かったというか、今年ももう終わりということで ね、2024最後の放送回となってしまいました。
良いお年をと言わなきゃいけない、
その時期になってしまいましたね。まあ、収録日がね、年に何回かあるやつね、13日金曜日なんですけれども、まあちょっとね、今年はやっぱりイベントが11月できたっていうのが私個人的には大きいニュースだったかなと思いますけどね。
ですね、
まあ、そうですね、ちょっとね、今年はいろいろできなかったので、また小さい、ね、会でも何お客さんにお話しいただけるような会とかね、そういうのもできたらいいなと思ってますけどね。私ね、こんなうちのお店で会場提供できますよとかね、いう方いらっしゃいました、ちょっともう教えていただけたら、もうぜひさせていただきたいと思いますので、ご協力いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、来年もね、もう2025っていろいろね予言があるじゃないですか。
たつき亮さんの、
はい、それもありますし、なんかいろんなところが2025危ないみたいな形感じで言っているので、うん、私もね来年ちょっと用心をしてまして、
あまり宇宙人が現れるかもしれない。
そうですよ、あまり旅行に行かないとこかなと思ってます。来年はちょっとおとなしくしておこうかなと思ってたりするんで、ちょっと気にはしてますよ。もう災害とかだったらね、ちょっと備蓄しておこうかなとか、まあ、お水とかいつも置いているんですけど、まあ、犬のねご飯とかそういうのもちょっといつも多めに置いとかんといけないなとか最近ちょっと考えたりしてますけどね。まあ、防災っていう意識はいつも高い方がいいから、まあ、それを機会に見直してみていただける、オカルトファンの皆さんもね見直していただけたらなとか思うんですけどね。はい、じゃあ来年ちょっとまたいろんな方をお呼びして、また番組盛り上げていただけたらなと思っているところです。うん、いろんな方をお呼びしたいので、あ、もし出たいよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、はい、もう間違いなく出れます。はい、ぜひご連絡いただきたいと思います。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来年はですね、第4日曜日2025年1月26日になります。22時にお会いしましょう。まあ、良いお年をお迎えください。本日は
親愛なる人怪談やりょうけんでした。
以前のね、前のお名前が
ラジオネーム
そうラジオネームでしたけど、怪談やりょうけんさんをお迎えしました。案内人は楠木でした。今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。